ラジオもっこもこパレード。
喉から手が出るほど欲しいって慣用句に違和感が、全くめっちゃ欲しい感が出ていない。セッションアルデドウォデウラ。
マイクに向かって喋ってほしい。
はい。いや、まあ、いけるでしょ。
そうでもないよ。音量差が出るから。
ああ。まあ、向いてるからいい。
はい。
はい、今日は少し疲れてるんですよ。
なるほど。
喋りすぎました、いつうち。
はあ、ははあ、なんかいろいろ収録が
重なって
ね。
まあ、面白いですよね。はいはい、内容がいろいろなんで。はいはい、けどやっぱ喋るって、案外疲れるんですよね、僕。
まあ。
ずっといくら喋っても疲れなくてずっと喋ってる人ってもおるし、
はいはいはい、
そういう日もあるんですけど、やっぱり、一人でも、もっと言うとこのラジオとか向こうに人がいるって分かってるだけでも、ちょっとやっぱり気合入れて喋ってるんですよね。
まあそうですね。
まあそれは悪いことではないと思うんですが。
あとあれよね。なんか最近発見したけど。
は
あ、聞くの疲れんなと思って。
話？
動画がね、動画で見ること増えたじゃないですか。
はははは。
で、今まで、例えば YouTube とかで見てた動画っていうのは、
うん、
動画メインのコンテンツなわけですよ、
はいはいはいはい、
大体が。でもまあ、最近、集会ができない、イベントができない関係で、上がってる動画っていうのは、意外とトークメインのやつとか、うん、僕らの業界だと、だから講演会とか、今動画で配信されてるんですよ。はいはい、で、まあ見るんですけど、案外疲れるんですよね。なんか。
それは、やっぱ頭使うやつやからじゃない？
いやー、でも、流し聞きとかしてても、まあ、やっぱり画面見ながらっていうのは、ちょっと疲れますね。慣れてないからっていうのは大きいかもしれんけど。
画面も、
うん。
それこそ家ででかいテレビで、ソファーでやったら疲れへんし。
みたいな。まあ疲れるっていうか、集中させられてるってこと。
まあまあ、だからそうそう。うん、それも、だからでかいとか、音量とかもある気はするけどな。
まあ、な、あるかもしれへんけどな。
ラジオ聞いてあんま疲れるなと思ったことなかったからな、昔やっぱり。
い
や、それはけど、一個僕は割と、あれですよ、何回か言ってるけど、やっぱこの、こっち喋る側が、やっぱりその、さっき今疲れるって言った直後に言うけど、やっぱ緊張して張り切って喋ると、聞く方も緊張するし。
まあまあまあ、それはそうなんですよね。確かに。
だからその、ちゃんと頭使って喋りたいなと思って考えながら喋ること多いけど、あんまりその緊張とかせんようにするって心がけたり、わーっと喋らんようにしようってのは結構初期から僕はスタンスとしては一応考えてるんですよね。
でも、まあ逆に言うとだからテレビとか内容薄いんでしょうね。
そうやと思う、それは。
うん、だからまあやっぱりそれより濃いから使われるんかもしれない。
論文とかやっぱりその、ちゃんと説明するなとか、その内容として疑難情報はなかったりするから、だからその、昼のワイドショーなんか見たらさ、例えば。
そう、確かもうそれ全然ちゃうわ。
GoTo キャンペーンね、こんな状況の中、東京は除外ということですが、どうでしょうかって言ったら、まあやっぱり東京の人はね、やっぱり来られて不安と思いますし、でもやっぱりちょっとね、悲喜があるんじゃないですかみたいな。いや、やっぱ問題はありますよねみたいなさ、ないやん、情報が。
ないね、ないね。
中に。
結局初めの、一文で全部情報終わってるから。
聞いてられ、聞いた、それは聞いて疲れへんや、別に。
うん、まあ、そうやね、そうやね。
だから、その、聞くことが疲れるんだけど、やっぱりその、疲れる情報を聞いてやんと思うけどね。
いや、まあ、そうなんやと思う。で、まあ、だから、イベントとかは、だから、そういう意味で言うと、中身が濃いんやろうな、と思うけど、
うんうん、
まあ、結構疲れるんですよね。 見てると
。確かに。
ギュッとしてんなって思う。
ベンズル展覧サロンってのやってますんで、よければ、はい、ベンズル展覧サロンで調べたら出てくるんで。
今月なんか目玉ありますか？
今月は、けど一個は、クーロン黒沢さんっていう、
はい。
まあ、いわゆる、ネットでなんかをやるとか、その海外生活でなんかやるとかっていう、いわゆるそのアングラーの最先端ずっと走ってたような人がいて、
へー。
それとお迎えでのお話があったりとか、
はいはいはい。
あと、今月は結構その僕が、ナンバーベニツル店長として、じゃあ代表として一応、カルチャーカルチャーって一回イベントやった。
はい、やりましたね。
カルチャーカルチャーの代表の横山慎介さんっていう、ロフトプラスワンの、4代目店長なんですけど。
はいはいはい。
で、僕はこの人のブッキングにすごいリスペクトがあって、はい、サブカルに憧れてたんで、その人と、まあ、コロナの今後どうなりますかって話。
ああ、それ面白そうですね。
で、今日は、今日も1本上がり、だから合計3本4本上がるんですけど、
はい。
で、今週は、加藤梅園さんって言って、
うん。
今のロフトプロジェクト12店舗の代表、社長。と、その人はロフトプラスワン3代目店長なんですよ。
はいはい、はい。
奥さんは5代目店長なんですよ。
なるほど。
で、その人と、ライブハウスも含めて、やっぱり、ライブとは何ぞやみたいな話。今月だから僕結構ロフトプロジェクトを最初作った、だからボーイとか、サザンとかがやってた、ロフトを作った平野優。
はいはい。
会長と、あと、ジューとファンダゴンで、酒井ファンダゴンっていうとこ、今やってる、だからウルフルズとかが、
はいはい。
できた。バンドの、そのライブハウスの店長の加藤さんっていうのと、
音楽系のね。
そう。と、まあ、新世界でピカスペースっていうのやってる人とか、
は
あ
は
あ、なんかやっぱり、この事情で困ってる人っていうのは同業者で。
まあまあ、そうですよね。
で、同業者同士リモートはどんどんやりましょうみたいな感じが
あって。なるほど。
で、その辺の人と、で、特にその、加藤梅蔵さんと横山慎介さんっていうロフトの歴代店長の話が展覧サロン上がるんで面白いと思います。
なるほど。それはちょっと興味あります
ね。まあ今の話題やなっていう感じですよね。
なるほど。
まあそういうのがあったりしてますんで。
はい。
なんかありました最近。
まあ前回ちょっと高録だったんで、
はい、
あれなんですけど、前々回にやった話題に、
ああ、はいはい、はい。
またツッコミをツイッターでいただいてまして、ありがとうございます。
蚊に噛まれて。
そうそうそう。ね、蚊に噛まれたら温めるみたいな。
はいはい。
話をしてて、まあこれ、まあ、昔、僕それもなんか話してるんじゃないか、みたいな話もあるんですけど、僕自身何喋ったか覚えてないんで、あれなんですが、まあ、温めると痒くなくなるって話は、どうも怪しいぞって話もあって。
はいはいはい。
でね、なんかちょっと、いろいろ検索して調べてみました。はい、なら、まあ、大したもんでさ、
うん、
まあ、論文誌って意外と業界新聞みたいな何でも割とあんねんけど、
うん、
イッチっていう論文があるんです。論文誌があるんです。はいはい、イッチって何かわかります？
ナンバーワン。
あ、イッチってかゆいっていう意味なんですよ。
ああ、
そうなんだ。ITCH でイッチね。で、かゆみっていう論文誌があるんです。だから日本語で言えばね。はいはいはい、まあ、英語でイッチっていう英語の論文書があるんですけど。
月刊油脂みたいなやつ
だよ、ね。あ、まあそうそう。月刊かゆみっていうのがあるわけですよ。はいはいはい、まあ、いわば。で、それの、まあ、中で、2019年ぐらいに、論文誌ってね、うん、普通の一本一本の最新のデータが載ってる論文の他に、創設っていうのが、レビューっていうのが載るんです、たまに。
はいはい。
レビューっていうのはその分野の、まあ、まあ、そこそこ以上有名な人っていうのが、最近の動向はこんな感じだよみたいなのをまとめて書くちょっと長い論文なんですよね。うん、で、その、レビューの中で、2019年のレビューで、まあ、かゆみを、まあ、どうやってマネージメントするかっていう、論文があって、で、それにはまあ、こういう薬使いましょうとかっていう話もあるんですけど、一番最初に処方すべき、とりあえずかゆみを抑えるものというのは、うん、レイシップであるって書いてますね。
冷やすやった。
はい。なので、冷やすやし、まあ、レイシップやから、まあ、メントールとか、まあ、そういう、冷やす炎症を抑える系の、
うんうん、
まあ、ものが入ってるわけですよね、
うん。
同時に。うん。だから、まあ、レイシップっていうのが、一応今は、まずやればいいんじゃないのっていう話みたいですよ。
逆に。
はい。だから、まあ、温めるじゃない。で、冷やすっていうのは、確かに、温めると、まあ、分解もできるかもしらんけど、
うん、
反応も進むから、 かゆみがまあ強くなるって話も当然あるんですよね。
はいはいはい。
で医療って、まあ結構冷やすパターンと温めるパターンっていうのは使い分けがあったりするんですけど。
まあ炎症を起こってる間を冷やして、炎症が収まったら温めるのが早いとか言うね。
あ、そうですね。怪我なんか。そうですね。治すとかの時はやっぱ温めるになることも多いし。うん、
血が多いからな。
うん。っていう話があって、まあ可能対処法は、まあ温めるではなく、ひとまず冷シップっていうことで。
へぇ
どうかなということで、まあ一応修正というか訂正の話題でした。
温めるか期間わけではない。
いやー、なんか怪しそうよ。温めるって話はそもそも出てこへんもん。
あ、そうなの？
うん。
あ、じゃあ、位置的には冷やすの
に。位置的には、まあだから、科学的に分かってる方法としては冷やすなんじゃない。
ただ、まあ、温めて治るっていう人がおる以上、ないとは言い切れない。
それはさ、おでこに梅干しあったら熱下がると同じ話やから。
まあ。
まあ。
それを、まあ。気が済みましたけどね、僕は、随分昔は。
あ、いや、まあまあまあ、だから、それは、だから梅干しあって熱下がる人はおるんですよ。
まあまあまあ、確かに。
って話やし、まあまあいいんですよ、別にね。
気休め OK っていうね。
うん、そうそうそうそうそう。なんですけど、まあ、科学的にっていう話でいくと、まあなんか温めるを推奨するって話はないよって話。
はぁ。
なんでしょうね、きっと。でまあこういうのもね、だから、科学って間違わないわけじゃなくて、
うん、
もう常に間違って修正、間違って修正だから。
まあしゃあないというか。
まあまあまあそう。そだからしばらく前は温めるって書いてたかもしれないわけですよ、古い論文引いたら。
まあそうやな。
うん。
確かに。この間のその、消化みたいな話ね。
ああ、まあ、まあ、消化はまあまあまあ。
知らんまにこうアップロードされてるというかさ。
そうですね。うん。
まあそんなこともありました。
はい。
訂正いたします。
はい。アップロード、アップデートやな。
アップデート。はい、アップロードしてアップデートやないか。アップロードもするんや。はい。質問いきます？
はい、はい、はい、はい。今日は何の話をするかと言いますと、
はい、
サンゴさんからの質問ですね。
はい。
ブッチョさん、アニワギさん、こんにちは。毎週欠かさず楽しく聞かせていただいています。質問です。はい、ウランガラスのウランと原子力発電とか核兵器に使われるウランの違いを教えてください。昔に一度解説会があったような気もするのですが、どの回だったか忘れてしまいました。確かウランにもいろんな種類があって、放射性じゃないウランをガラスの着色料として少量使っているとかなんとか。私は仕事でウランガラスのビーズなどを取り扱っているのですが、お客様にウランガラスって危険ではないんですよと、ちゃんと科学的な理由を説明できるようになりたくて質問を送らせていただきました。教えてあるでいいということですね。
まあ、ウランガラスってやつがあるんですよ。昔に、めっちゃ昔に多分。
うん。
ある程度で、僕が初めに、なんか、東京に行き始めた、
はい。
頃に中野ブロードウェイのマンダラケに行って、マンダラケの本店のレトロ館に行ったら、ウランガラスがいっぱい売ってたって話とかともしてて、はいはい、で、なんか、その前後なんかウランガラスもすごい随分僕は興味があって、
はいはい。
そこで現物いっぱい見て、感動したんですよ。
ああ。
で、それは、ウランガラスっていうのは、なんか、黄緑色のガラスで、
うん、そうですね。
で、あの、ぼやっと光るんですよね。紫外線が当たると。
そうそうそう。UV ライトで光るんです。
で、ブラックライトみたいなんでぼやっと光るんやけど、いや、こんなもんで、昔から100年ぐらい前から入ってんな、確か。
うん。もっと前じゃん。
18世紀とか。
あ、はい。
で、そんな頃ブラックライトの方がないやんって、ライトがないんやから。
うんうんうん。
って思って、そんなもん1時間ねんって思ったら、あの、夕焼けの太陽が暮れた後のまた空が明るい時とか。
うん。
あと、夜明け前とか。
うん。
そして、新月の時の後、直接光が見えないけど、紫外線が降りてる日は、実はブラックライトが光るみたいな。
うんうんうん。
ロマンチック、終わり、みたいな話だったんですけど。
1830年
代。だから、それですよね。だから、で、まあ、ウランガラスっていうのは、ウランが入ってるんですよね。
はい。ウランが入っております。
で、ぼやっと光るから、その、いかにも原発の、みたいなさ。イメージやん。
はい、はい、はい。
けど、大丈夫なんて、有害じゃないのって話ですね。
まあ、そうです、そうです。で、まあ、ウラン、ウランと一口に言いましてもですね、すべての元素がそうなんですけど、まあ、これ科学、やってる人とやってない人で、すごく理解度に差が出る、ナンバーワンの分野じゃないかと思うんですけど、
はい、
イオンっていう概念があるんです。
うん。
で、ウランも、はい。 ウランっていうのは、まあ、あの、原子なので、はい、それ以上分割できない、一つの、まあ、粒みたいなもんではあるんですが、
はい、
まあ、その、ウランのウランたるゆえんっていうのは、原子は何でできてるかというと、陽子と中性子。
知ってる、これ、山田三助さん率いる泊まりが歌った組み合わせ節じゃないですか。
はいはいはい、そうなんですよ。
日韓現代にて、ね、新夫とっこい、新やる気満々、夫とっこいという漫画が始まりました。
はい。
はい。
っていうで、おなじみの山田三助さんに歌っていただいている、まあ、山田三助さんの、ユニットっていうか、まあ、バンド。泊まりで歌っていただいている組み合わせ部シーンも出てくるんですけど、
はい、
まあ、原子というのは、原子核と電子でできていて、原子核は陽子と中性子でできているんですよね。
はいはいはい。
はい。ということなんで、まあ、ウランのウランたるゆえんっていうのは、原子核の陽子の数で決まってます、
はいはい。
で、陽子の数と電子の数っていうのは一緒なので、
うん、
それは同じになるんですけど、
まあなんか原子核っていうのが、なんて言ったらいい？カレー1キロと米1キロみたいなもんでできてて。
カレー1キロと米1キロ、うん、はい。
これがカレー100グラムと米100グラム、カレー200グラムと米200グラムみたいな。
はいはいはい、はい。
どんどんこう、同じ量だけ増えていくと。
はいはいはい、はい。
それはセットで原子核になってて、
うん。
で、カレーの外には同じ量の核があってみたいな。それが電子って言うんだけど。
はい。
みたいな。だから要は米とカレーは常に一定数で増えてきてて、それが量増えていくと原子の増えて重くなるし、原子が変わっていくと。
はい。
だからこれが量が変わるとそれだけでどんどん性質が変わっていくんですが、
はい。
その米1キロに対してカレー、本来1キロやのに、ちょっとこの原子と言えるカレーってやつが量が前後するときがあると。
ああ、まあまあまあ、そう、その話っていうのは、後に出てくる、ウランの235と238っていう話なんですけど、
はい。
で、まあ、その前にイオンっていう話があってね。
うん、
で、まあ、ウランの場合は、陽子92個なんです。
うん、
で、電子も92個なんです、
うん。
なんですけど、電子は、まあ、実は意外と飛んでいてなくなったりするんですよ。
はいはいはい。
はい。で、それが、1個飛んでいったら、まあ、プラス1っていうイオンになって、うんうん、2個飛んでいったらプラス2というイオンになって、うん、で、その分っていうのは別の原子がくっついたりして、
なるほど。
電子の数を補填するっていう風に科学ではまあ決まっているんですけど。
イオン結合って言います。
はい。そうなんですよ。で、ウランの場合は、実はああいう重い元素っていうのは結構いろんな価数を取れて、
うんうん、
で、プラス2から、プラス2からプラス6まで知られてるかな、
うんうん、
で、ウランガラスとかで使われたりするのは6価なんです。
ははは。
ウランのプラス6ってやつ。
うん。
が、まあよく使われてて、実際鉱物とかでも割と産出するんですよね。
ああ、その状態で。
はい、はい、はい。で、プラス6っていうのが、原発とかでよく燃料とか廃棄物で出てくるイエローケーキっていうやつで、6価のウランっていうのが黄色いんです。で他の価数のやつは違う色だったり、無色だったりするんですよ。で価数で色って、まあ割と決まるんですよね。まあ、で、まあその、ウランガラスっていうのも実際黄色い。
はい。
のとか、緑っぽいのとかあると思うんですけど、まあ、あれも、だから、光ってるのは実際には6価の裏。
うんうん。
ということなんです、
ね。危なくないの？
で、危ないかどうかって話は、まず、その色とか性質を決める価数の話ではなくて、うん、放射性っていうのはそこで決まってなくてですね、
ははは
この中性子っていうやつが出てくるわけ。
なるほど。
ですよ。
そこの差なんやな。はいはい、
はい。はい。で、まず危ないウランっていうのは235っていうやつです。
うん、
核燃料に使われてるのは。うん、で、比較的安定というか、まあ人間にとってはそんなに危険ではないのは238というやつです。
はいはいはい、
はい。はい。
それは原子核の重さなの？
で、原子核の重さが、そうです。235とか238なんですけど、
ははは、
さっき言ったように陽子は92って決まってるので、ウランの場合は。うんうん、だから、235から、92を引くと、いくつや ?143?
うん。100になってる。
はい。なんで143個の中性子なんですよ。
うんうん、92
個の陽子と143個の中性子がくっついて、235の原子核を作ってるんですよね。
はい。
で、238の場合は、中性子が3つ多い。
うんうん。
っていうことなんです。で、少ない方が実はウランの場合は不安定で、少ないやつが、分裂を何個かしていくうちに、238が、最後、出来上がっていくんですけど、
うん、
中性子を、崩壊、核分裂っていうのが起きて核エネルギーを取り出すんですけど、その時に中性子をいっぱい掘り出すので、それを235が、他のやつが分裂した時に出た中性子を受け取って、238になって安定になると。いう反応が起きます。だから最終的に238が安定なゴミとしていっぱい出る。
だからまあ、まあなんていうんやろうな、こう、原子核を、
はい、
と電子っていうのは大体一緒の数で。
はいはい。
だから、イオンっていうのは、男一人に対して女一人やったら、水素。
うん。
男二人に女二人やったら、ヘリウム。
うん。
みたいな、つがいに本来なるんやけど、
うん。
割と女は出ていくと。
イオンじゃないよね、それは。
いや、今電子なんですよ。
ああ、え
電子を女って言ってやつ、僕
は
今。
はい。
お前が分からんかったら無理やろ、この。
いやいや、もう。え、9、うん、うん。
じゃあ。
ヘリウムが 2?
だから2の重さのところに2の2個電子が来たら、ヘリウムになるんでしょ。
あー、というか、まあ、電子は2個来るときもあれば、取ったりもできるんですよ。
だから、その、応用編を言うと分からんくなるじゃないか。
はい。
そんな、その、科学の基本の話してるのに、いきなり応用編の話するから誰もわからなくなるやんけよ。
まあ、陽子の数が大事なんですよね。電子は結構、自由なので。
じゃあ、大人が二人。
はいはいはい。ああ、いいと思います。その方がいい。
大人一人に、子供一人の状態で、電子での子供としましょう、じゃあ。
うんうん。
いや、大人が一人に子供が一人っていう状態で、水素。
はい。はい。
大人が二人で、
はい。
のやったらヘリウムになるんですけど、
はい。
大人二人の時は大体子供が二人。
あ、まあそう、まあそうですね。
けど、子供出ていったりすると。大人二人に子供一人の時もある。
はい、ああ、まあそうですね。まあまあまあまあ。
そうやって
子供、なくはない。
子供。
ヘリウムで言うと難しいけど。
じゃあ何で言えばいい、うん、
リチウムで言った方がいいですね。3の方がいいです。
いや、3、大人が3人の、
はい。
おったら、子供が3人、普通はいます。
と思うと。はい。はい。
けど、大人3人に対して子供2人やったりもすると。
そうですね。
っていうのが Li プラスだと。
そうです、そうです。はい。
確かに、ヘリウムは確かに安定してるからややこし
い。そうなんですよ。リチウムはほとんどプラスになってるので、
逆に。水ヘリベイみたいに、その大人の人数が1、2、3、4、5って増えていくのが周期表の順番で。
そうです、そうです。
基本的には、ね、大人の人数と子供の人数がイコールの状態が安定というのが多い。
そんなことはないです。
じゃあどういうね、うまいこと言うや
ん。だから、こそが安定っていう話は別問題ですよ。金属の、いわゆる原子単体っていう、まあ、例えば鉄やったら鉄と金属ですね。
はい。
あれはイオンじゃないので、電子と陽子の数は釣り合ってるんですよ。釣り合ってる状態、金属ってほとんど釣り合ってる状態です。皆さんが目にする金属
っていうのは。周期表で言うとここなって感じなんやけど。
真ん中辺の話ですね。はい。
まあ、だから、その原子っていうのが正しく普通に言われるときは、大人と子供の人数が一緒やと。
はい。
いう話でいいやん。
あ、それはそうですね。うん。
めんどくさいの、科学者は。
いやいやいやで、だからまあ、釣り合ってる状態っていうので扱われることと、釣り合、その大人子供の数が一緒の状態で扱われるものと、大人子供の数が別の状態で扱われるものは、同じ原子なんですけど、全然性質は違うんですよ、大体。裏の顔と表の顔みたいなのをほとんどの原子が持ってるんですよ。
だから、大人さんに対して子供さんのファミリーと、大人さんと子供にいるファミリーやったら、あんま変われへんと思いがちやけど、
はい。
すごい、子供二人とか、よその子もらいたがるとか。
ああ、まあそうなんです、そうなんです。
みたいなことがあって、だからそういう性質が変わると。
性質が変わります。
一緒の数じゃないとき
に。はい。でも、同じ名前なんですよね。だから、ややこしいっていうのがあるんですけど。
で、この、これがずっと原子っていうのが進んでいくと、
はい。
50と50で、大人50人に、子供50人やったりするんやけど、
はい。
この、大人50人が、男女25、25というわけではないという話ですよね。
大人50人は中性子入ってるんですか？
そう。陽子と中性子。
まあ、いいか。
なんでや
ねん。いやいやいや、その話でいくとリチウムの話とかも全部合わせていかなあかんなと思って。
いやけど、
中性子さんは何ていう設定にしますかね？
いや、そこ男女さんでもいいんやけど、全裸。裸の大人と、
ここ来てるまあまあまあまあ、そうですね。
の方がいいですか？
人形とかの方がいいかな。
ああ、なるほど。
人型の人形。そうそうそうそう。
人型が3つ。
うん。
で、それは人間やったり人形やったりですよ。埴輪とか、うん。で、ただ子供は3人。
はい。
けど子供2人になってるんですよ。
はい。
で、ただ、同じ大人が5と思うけど、5人全部人間とは限らないと。
はいはいはい。
で、それで、例えば、今言ってるウランは、
5人全、いや、5、子供5やったら大人も5っすよ。で、ただ人形はさらに5とかおるかもしれない。
それを言うと話がややこしくなるやろって。大人にしてから分けろって言ってんの。
いや、それは、それやったら、それやったら数合わされへんで、でも。
じゃあ、大人と荷物でいいですよ。
は
ぁ、
あ、は
ぁ
は
ぁ。大人が3人と、
はい、
子供が3人が一般的には、は、まあその、
大人は容姿、子供は電子ね。
そうそうそうそう。
うん、ほんで。
で、大人が3人おると、だいたい荷物も3個も。
お、いい！それはいいですよ。その例えばすごいいいです。
そういうことでしょ？
そういうこと、そういうこと。
で、その原子核と電子ってのがあって。
はいはいはいはい、はい。
原子核っていうのは大人が3人。
はい。
で、電子、で、
原子核？うん、まあ。
大人が3人おると、だいたい子供も3人で、原子核と電子のだいたい一緒の数になると。
はい。
で、大人が3人の時はだいたい荷物も3個持ってると。これまとめて原子核。
まあまあまあ、そうですね。
で、実は、この荷物持ちの大人3人のことを原子核で呼んでたけど、この人間だけのことを容姿って言います。
はい、はい、はい。
荷物だけのことを原子核って呼びます。
はい。だから荷物を背負ってたわけね。
中心、リュックで。
大人は。
はい。
荷物を下ろせるわけですよ。
実は。
実は。
大人、最初の僕らが習った中学科学では、大人の人数と、子供の人数ばっか見てたけど、
はいはいはい、
実は大人っつっても、ただの大人じゃなくて荷物持ってる大人と荷物持ってない大人がおると。
とか2個持ってる大人とかおるんですけど、はい。
で、ウランの違うやつは、何やったっけ ?200?
だから235で92やから、143、荷物が143個、
92人の大人で、143個の荷物を持ってるグループがあることを92人チームのことをウランって呼ぶんですけど、ただその荷物が143個じゃない、148個の荷物を持つ団体もおると。いや、人数一緒やんと思うけど重さ違うな、みた
いな。143、146ですね。
146。
はい。
っていう違いがありますと。
はいはい。
で、その荷物が3個多いだけやけど、えらい変わんねんって。実はこれ、バランス悪いでって。あの、危険の増すでって。いうのが危ないウラン。
まあそうなんですよね。
だから人数一緒ないけど、荷物の重さが少ないチームは安全なウラン。みたいなのがあるってこと。
あ、そうです、そうです。
遠い話あったわ、この前に。
で、荷物が少ないチームは、お前もうちょっと持てや、みたいなことになって仲違いをしやすいんですよね。
ギュギュやね。
で、そう、で、荷物が軽いから大丈夫なんかと思いきや、荷物が軽い方がチームとしてはまとまりが悪くてですね。
はぁ、あ。
で、まあ、分裂するんですよ、彼らは。で、荷物をその時に置いていっちゃうやつなんかいるわけですよ。
あ。
で、それを、まだ分裂する前の集団が、あ、手空いてるからこの荷物拾っとこうって拾うと、その集団は円満になるわけですね。
はあはあ、
その安定な個数っていうのも、うん。はい。
けど、
それが238というやつなんです。
けど、この荷物少ないとかを置いていったり取り合ったりする動きが、うん、こう、いわゆる、被爆。
まあ、核反応ですね。原発とかで、原子力発電とかで、熱を取り出すのに使われている反応。
はい、荷物置きますっていうのも実はすごいエネルギーで置いてるから
。まあ、そうなんですよね。
っていう、この荷物のやり取り、
チームをばらすときに余計なエネルギーが取れるので。
なんかすごい、実は、はい、ばらすときにめちゃ揉めてると。
まあまあまあまあまあ。
で、それが実は、いわゆる原子力エネルギーやから。
まあ、そうなんです。
だから、その、もう238やで、もう合計と。ってなった、はい、荷物の数決まったチームは案外揉めへんと、これ以
上。まあそうなんですね。
それは安全と。
そうなんです。
ただ、荷物が逆にちょっと3個足りへんだけで、えら揉めんねん、あいつらと。戦争が起きんねんと。
お前も手当てなると。
だからその、だから同じ人数、同じ子供やけど、荷物の数の違いでそれほどに人を争い合いますというのが、ウランの違い。
まあそうなんです。
わかるかな、これ。
まあでも、まあ何も例えへんより全然いいと思う。
まあ確かに。
で、まあ、ウランガラスが、
うん、
そもそも、危険なんかって話で言うと、うん、まあ、もうほぼ危険性はないんですよ。
はい。238やから。
そう。で、一つは、まあ、238はもともと、まあ、多いっていうのもあるんですけど、うん、 核エネルギーを取り出したり、核反応を起こした放射性物質の放射能を高めようと思うと、うん、235だけを集めないといけないんです。
はあは
あ、ウランの、うん。で、それを濃縮しないとなかなか反応起きないんですけど、もともと鉱物の中に入っている状態ってのは薄い薄いなんですよ。
さっき言ったイエローケーキは238。
あ、235でも作れるし、238も作れるんですよ。だって、価数と、価数とその、同位体って言うんですけども、235とか238であるかどうかっていうのは別なんでね。
うん。
まあ、235のイエローケーキも作れるし、238のイエローケーキも作れるし、混ざってでも作れるんです
。自然で取れるのは？
自然で取る、いや、自然でまあ取ってきて、まあ大体生成して、イエローケーキにして持ってきたりするんですね。
あ、だそれは両方
ある。まあそうです。どっちもあります。で、その、まあだから見た目はわかんないですよ。235と238って見た目一緒なので、うん、で、性質も大体一緒なのでわかんないんですけど、ね、まあそれを分ける方法っていうのがちゃんとあって、
うん、
でそれを分けて持ってくるとエネルギー源になると。で、裏ガラスは分けてない
と。235の人ばっかにすると喧嘩になるってこと？
あ、そうです。
だから、食料がちょっと足りない家庭が、だけが集まると、奪い合うとかね。
まあまあまあ、食料が足りひんか。荷物が少ないってのはそういう意味ね。ああ、なるほど。それはそうなんかもしれん。
ね、その、たった3杯分の3合の米が足りひんだけで、足りひんやないかって言い出して、
あまあ、
そんな家庭が、集まれば集まるほど、大騒ぎになると。
まあまあ、そうですね。
っていうような感覚で。
はい。
で、ウランガラスみたいなもんは、あの、足りてる家庭もあるし、
はい、
足りてない家庭もあるけど、全部が足りてないわけじゃないから、まあまあ、まあまあうまく耐えましょう。
そもそも濃縮もしてないし、235だけの濃縮もしてないし、ウランの濃度もそもそも低いし、
うんうん、
ちょっと入れるだけで十分光りますんでね。
まあだからその、ね、1000個ある100人の100家族が集まってる中で、
うん、はい。
その足りひんのは3個ぐらいやと。いやし、まあそもそも100しかおれんと。これ1万になって1万でも足りんとなったら偉いことやけどって。
まあまあ。
いうような割合で言ってるから、ごく微量なんで、あの、体に影響なんてないですよ。
はい。そもそも過疎の国なんで人あんまいませんからね、ウランガラス、はい。
この山全体で3家族しか住んでまへん
ねん。みたいな話ですから。
それが米3個足りん言うても。
はい。
知れた問題やと。
うん。
だこの団地全部の家が3個ずつ足りんってなったら偉い騒ぎになってると。
はい。
というような認識でどうか、いかがでしょうか。
はい。
答えになったかな。
まあ、なったんじゃないです。うん、はい。
はい。わからんかったサンゴさん、また聞いてきてください。
はい。
はい。というわけで、お届けしましたのは、うちこしゃぎと、
アニワギ博士でした。
皆様、僕家電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、名門ソングです。お聴きください。
あの頃、あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清月歩あの頃あれがあったらな塩漬け燻製アルコール天日の乾燥